皆さんおはようございます。
Good morning。
そうですね、今日初めてもしいらっしゃった方、この中にいらっしゃれば心から歓迎いたします。
If this is your first time to be here with us, we want to welcome you。
今朝はですね、このレザーワーシャムさんに証しをしていただくことになってるんですけれども、その前にちょっとだけお話をさせていただきます。最初にですね、ちょっとビデオクリップを見たいと思いますので、ちょっと目をお願いします。私が日本生命のマシンになったわけではないんですけど、このフレーズがですね、非常に私大好きで、今日はちょっとね、見たかったんですけれども、こういう言葉を言ってましたね。リングの上でだって私は一人じゃない、みんなと一緒にいざバンクーバーへ、人は支えられて生きていく、ね、私が飛べるのはたくさんの人に支えられているから、人は支えられて生きていく。確かにこう人は支えられて生きていくっていうね、それは本当だなというふうに思います。Have you seen that girl, that lady? No, she's a silver medalist for the ice skate. Her name is Mao Asada. Very famous in Japan, but please know. And the point is basically saying, I'm not alone on the skate ring. Let's go to Vancouver Olympic together.And humans have a need to be supported in order to leap. And I can jump because I am supported by lots of people. And humans have a need to be supported in order to leap. That's the basic message this TV commercial is giving us. 聖書の中でもですね、次のような言葉がありますね。創世記の言葉です。人が一人でいるのは良くない。人が一人でいるのは良くないという言葉がありますね。確かに一人でですね、人が生きるのは神様の御心ではない。人がこの完全な世界ですね、このエデンの園にいた時でさえも、神様は人が一人で生きるのは良くないんだというふうに言われたということですね。そして人が一人でいるのは良くない、彼に合う助けるものを作ろう、彼に合う助けるものを作ろうということで、神様は我々の助けで他の方々も作ってくださったということです。ですので、こういうことが言えるかと思いますね。神様は他のどんなものよりも人を癒すために人をお持ちになるんだ。神様は人を癒すために人をお持ちになるんだということが言えるかと思います。 So in Genesis 2:18 God said something is not right. Something is not rightAlthough it was in the perfect, state of sinless perfection, he said something is not right, before fall has occurred, but he said something is not right. That is, he was alone, and it was not good. That's why God made helpers. God made helpers. So he made one another to help one another.So that we could be helpers for one another. So the truth is God uses humans in order to help humans more than anything. 確かにですね、我々は、他の人の助けなんて借りなくてもですね、自分の力で何かこう生きているかのようなふりをして生きているわけなんですけれども、そんなことは決してないはずですね。改めて目を開いて目の周りを見てみるとですね、たくさんの助けによって我々は生きているっていうことがわかるかと思います。あなたがですね、困っている時に必ずそこに手を差し伸べてくれた人がいたはずだと思います。あるいは共にくれていた時に支えようとしてくれた人がいると思いますね。あるいは、自分のために一緒に涙を流してくれた、そういう人もいたと思います。それぞれにそういう人々に囲まれていたからこそ今日まで生きてこれたんだなというふうに思いますね。どっかで誰かによって支えられているからこそ我々は、今の自分があるということなんだと思います。そういうふうに考えると我々おそらくですね、感謝の気持ちが溢れてくるのではないのかなと思います。そのことに気づかないとどうもこう不平不満が、溢れてくる、そうではなくてそういうことに気づいていくと、感謝の気持ちが溢れてくるんだと思いますね。 We tend to be like we are okay being alone we feel like we are okay without anybody's help. But it's not true if we open our eyes and see aroundI see the reality. I'm sure you have somebody, some helpers, when you are in trouble. And I'm sure that you have somebody who tried to support you even when you didn't know what to do. Or you may have somebody who shed tears for you who cried with you. And because each of us had somebody like that, I think we were able to live by now.And I believe that many people helped us to get to where we are now. And if we really realize that reality, I think we will be filled with gratitude. 我々は一人の力で生きているように思えても、本当は様々な方々のお世話になっている。おぎゃーって言ってですね、この地上に我々が生まれた時からですね、そこにこうお母さんがいた、親がいたからこそ我々は育っていくことができたし、子供の頃はですね、子供の頃はね、こうただでご飯が食べられるってことは当たり前のように思っているかもしれない。あるいはね、こうご飯も自然に出てくるし、洗濯物も勝手にきれいになって勝手に出てくる、ね、そういうことは当たり前のように思っているかもしれないんですけども、実は親のお世話になって育っているわけでしょ。そして今度は自分がこう大きくなっていくと、今度は自分が親の世話をするようになっていく。自分が親の世話をするようになっていく。そしてそれが終わった頃にはですね、今度は自分が子供のお世話になっていく、いくようになっていく。いずれにしても人は最初から最後まで支えられるように作られている、神様によって作られているっていうことなんだと思います。So we may feel like we live on our own, but we are actually taking care of various people around us. Since we are born as a baby, we have mother and our parents who are taking care of us. And we take for granted that we have free food at home when we're a child, but that's actually because of parents working hard for them. We are able to survive. And as we grow up, we find ourselves taking care of our parents.Then after that stage is over, we find ourselves taken care of by our own children. So from the beginning to the end, either way, humans are made by God to support others and to be supported by others in order to survive. そしてですね、この気づいてみればですね、一人で生きているようでも実は最初から最後まで神様のお世話になって生きていたんだっていうことを知るわけなんですね。And more than that, though we may feel like we live alone, but the truth is, we find ourselves taken care of by God from the beginning to the end. 我々はこのゆりかごから墓場まで神様のお世話になっているんですね。いや、言ってみればゆりかごどころじゃないわけですね。私たちは母の胎、お母さんのお腹の中に宿る前から神様のお世話になっているし、あるいは墓場どころじゃないですね。我々は墓場に戻る、お墓の中に戻るわけじゃない。永遠の世界から来て、そして永遠の世界に帰っていく存在です。永遠に神様のお世話になる、そういう存在ですね。初めから最後まで、 世々に至るまで全ての生みの親である神様の懐の中に抱かれて、そしてこんな感じだと思いますね。全ての生みの親である偉大なる神様の手のひらの上で私たちは生きていく。それが私たちの人生の全てであると思います。誰の世話にもならないぞということで、自分一人で生きているときには人は深い孤独とですね、そして不安に襲われます。けれども神様にお世話されている、そういう信仰の喜びがあるならば、私たちにはですね、この不動の安心と、そして、平安があると思いますね。私たちの人生というものが、そういうふうに神様の手のひらの上にあるんだ、神様の御手の中にあるんだという、その信仰をですね、私たちその信仰の喜びを忘れてはならないと思います。天地万物の創造主が私たちのお世話をしてくれてるんだ、そういうことの尊さ、そして素晴らしさを、それを覚えてですね、歩んでいきたい。それが私たちの人生の全てであると思います。So we are taken care of by God from the cradle to the grave. But we are actually taken care of by God not from the cradle, but even before we are born in mother's tomb. And we don't go to the grave. We come from the eternal world. We go to the eternal world. So from the beginning to the end, or eternally, we are taken care of by God.From the beginning to the end, from generation to generation, we live on the palm of God, the creator of all heaven and earth. If humans try not to be taken care of by anybody and try to live on our own, we are filled with deep loneliness and anxieties, but we would have a solid peace if we have a joy of faith. We are taken care of by God.So let us not forget the joy that our lives are on the palm of God and our lives are in His hand. それではですね、今朝はヘザー・ワーシャの姉妹に証しをしていただくことになっていますので、そして福谷さとみさんが通訳をしてくださることになっていますので、どうぞ前の方にいらしてください。So this morning we have ヘザー・ワーシャ speaking a testimony.And Satomi Fuya is doing a translation, so please welcome them.
Good morning. Reading, I'm going to tell you about some of my pictures. This is the baby is me. And this is my mom and my dad. My mom was 20 years old when she came. This is my mother and me.
How are you?
And I really liked Ninja Turtles growing up, so I was the only girl that went to Halloween as a Ninja Turtle. All the other girls were princesses, so I like to fight. This is me in kindergarten. And this is my younger sister. Her name is Jenna. She's 4 years younger than me. And this is our trip to Disneyland. I don't really remember a whole lot about it because I was young, but...And this is me in fifth grade. I'll go ahead and start. I grew up in a Christian home with my father, mother, and younger sister. We went to church every Sunday and Wednesday. My father was the song leader at church, and our family was involved in the small groups at church. I was taught about God at a young age and always believed in Him.
私は父、母、妹の4人家族のクリスチャンホームに育ちました。教会には毎週水曜日と日曜日に通っていました。父は賛美リーダーをしており、私たち家族はセレブグループに所属しておりました。私は小さい頃から神様について学びを受け、いつも神様を信じていました。
However, even though our family looked perfect at church, we didn't look that way at home. My father is a fireman, so he would stay overnight when he worked. He also had a lawn mowing business when he wasn't at the fire station. Then in his free time, he would go play golf. He wasn't around as much as my mom. My mom took care of most things when it came to me and my sister.
しながら私たち家族は教会では完璧に見られる一方で、実際にはそのような家庭ではなかったのです。父は消防士をしており、夜勤が常でした。また、勤務のない時は芝刈りの仕事をしておりましたし、時間のある時はゴルフによく行っておりました。ですから当然、父よりも母が私と妹の面倒を見てくれました。
When my dad was around, we had so much fun. We were very close. I would even wake up early or wait up late for him to come home. My mom worked in daycares or nursery schools. She was very stressed with work and then having to take care of us. She didn't have much help from my father, so even though I tried to be a good girl, it seemed like I could never do anything right. I was always getting yelled at for something. Sometimes my mom would be so stressed from work, she would take it out on me. I was verbally and sometimes physically abused by my mother. There are two times specific I remember that were not good days. I guess my whining was too much for her to handle at times.
それでも父が一緒の時はとても楽しく仲の良い親子でした。私は父のいる時間に合わせて早起きをしたり、夜遅くまで起きていたりしました。母は保育所で働いていて、仕事と家庭の両立をするのにとても疲れていたようです。父はあまり家庭のことに協力的ではありませんでした。私はできるだけ母の手を煩わせないようにしたのですが、まるで何をやってもダメな子のように何かにつけていつも母に怒鳴られていました。母は日頃のストレスを私に当たり散らしていたのです。私は母から言葉の暴力、時には身体的な暴力を受けていました。私がよく覚えている2つの思い出は良いものではありません。私は母の手に負えないほどしばしばすすり泣いていたのではないかと思います。
The summer after my fifth grade year, my parents told my sister and me that they were getting a divorce. I knew it was coming because they fought a lot. I found out later that the reason for the divorce was because my dad was cheating on my mom.I was so upset at my mother for making my dad leave, and mad at my dad for leaving. I don't remember very much before fifth grade. It is like I blocked it from my mind. All my memories of family were mostly bad, and I don't have much memory when it came to my friends in school.
5年生が終了した夏に、両親は私たちに離婚すると告げました。両親はよく喧嘩をしていましたので、いつかその日が来るのではないかと思っていました。後に分かったことなのですが、父が母を裏切っていたのが原因だったようです。私は母が父を出て行かせたことに落胆し、出て行く父に対して怒りました。私は5年生以前のことをよくあまり覚えていません。心の中で蓋を して閉じ込めてしまったような感じです。家族に関する思い出はほとんどが嫌なもので、友達や学校の思い出に比べるとわずかなものです。
In middle school, I got really involved with the youth group at church. In eighth grade, we were on a retreat, and I had felt for a while that I wanted to give my life to Christ in baptism, but my mom had told me to wait until I was 16. But I knew then I couldn't wait. I had to do it. I loved God, and I wanted to do whatever I could to please Him. So I asked my friend Melissa about when she got baptized. She told me about it, and I knew it was time for me too.So I told my youth minister and my mom that I wanted to do it. So I asked a guy in the youth group I looked up to if he would baptize me. The next Sunday, I was baptized, and I remember feeling so good afterwards. I could feel God in that moment so clearly.
中学生になって、教会の青年グループに深く関わるようになりました。中学2年生の時の修了会では、洗礼を受けて神様に人生を捧げたいと感じたのですが、母は高校生になるまで待ちなさいと言いました。でも私は待つことはできませんでしたし、そうしなければならないと思いました。私は神様を愛していますし、神様に喜ばれることは何でもしたいと思いました。そこで私は友人のメリッサに、彼女が洗礼を受けた時のことを尋ねました。メリッサの話を聞いて、いよいよ私も洗礼を受ける時が来たのだと感じました。私は妹と母に洗礼を受けたいと話しました。それから青年グループの尊敬する人に洗礼を執り行ってくれないかとお願いしました。 受洗した日以降、私はとても晴れやかな気分になりました。受洗の時は神様をとても明確に感じることができたのです。
After 8th grade, we switched churches because of a church split, and I got really involved in that youth group. I did everything I could. In 9th grade, I met Fritz, who at the time I didn't like, and he didn't like me. He thought I was weird, and I thought he was a jerk. But in 11th grade, Brett decided to change his life around and be completely focused on living for God. We became best friends, and he was always a spiritual encouragement to me. College came, and we both went to Oklahoma Christian University. We started dating freshman year and dated for 4 years before we got married. This is when we were just friends in high school. The next couple of pictures are college pictures, which I'll stop for a second to talk about. So this one, we went to Japan about 4 years ago on Pac Rim. And there's Emily and Luke. They were on our group. So every country that I've been outside of America, I've been with Brett. This is us in, I think, New Zealand?
Australia, yes.
During Thanksgiving. And this is in college during a paint tour. The summer before Brett and I got married.
その後、教会が分裂したので、私は教会を変えました。そこで、さらにより深く青年グループに、関わっていくことになりました。私のできることは全てしたように思います。ブレットと出会ったのは中学3年生の時です。その時はお互いに相手のことをよく思っていませんでした。彼は私を変なやつと思っていたようで、私は彼を間抜けなやつと思っていました。ですが、高校2年生の時にブレットは自分の生き方を変え、神様に従って生きる決心をしたのです。それから私たちは親友となり、彼はいつも私を精神的に励ましてくれました。卒業後、私たちは2人ともオクラホマクリスチャン大学に進学しました。私たちは大学1年生から付き合いを始め、4年後に結婚しました。
The summer before Brett and I got married, I started to feel guilty about something. Brett and I knew everything about each other and were very honest with each other. But there was one thing I had never shared with anyone, and I knew I had to tell him before we got married. I had to know that he would still marry me, even with the secret I was about to tell him. Since about fifth grade, I have struggled with a disorder. I had no idea I had a disorder until that summer, when I felt so convicted to tell Brett. I started researching about it to give me the courage to tell him. I found out that what I have is called trichotillomania, or trich, a hair pulling disorder. There are different versions of it, but the one I have is a very minor version, where I only pull from my eyelashes. Only 3% of the United States has this disorder, but I knew after reading about it, I had it.
結婚する年の夏、私は何かブレットに対し罪悪感を感じるようになりました。ブレットと私はお互いのことを何でも知っていましたし、嘘などない関係でした。でも私には一つ誰にも話してないことがあり、結婚する前にそのことを彼に伝えなければならないと思ったのです。そのことを知っても私と結婚してくれるかどうか知りたいと思いました。5年生の頃から私はある症状に悩まされてきました。でも私はブレットに対し後ろめたい気持ちを感じるまではそれがある種の病気とは考えもしませんでした。とりあえず私は彼に伝える勇気を持つためにこの症状について調べることにしました。その症状は抜毛症、毛を抜く症状ですかね、トリコチロマニアという正常な毛を引き抜いてしまう精神疾患の一つでした。対象は頭部の毛や眉毛であったりいろいろですが、私の場合はまつげを引き抜いてしまう極めて稀な例で、アメリカでは抜毛症の中でも 3% 程度と言われています。
I finally got the courage to tell Brett, and he told me he didn't care. He said he had noticed before that I didn't have eyelashes at times, but still thought I was beautiful. I felt so much relief and was so happy to hear his encouraging words. I was determined then to stop, but it wasn't easy. I actually still struggle with it all the time. In my first year of marriage, Brett suggested that I go to a counselor to talk about it. I never thought about it before, but I decided I would try it out. So I found a Baptist church that had their own counseling center and was willing to help people out financially, because at the time we couldn't afford regular counseling sessions. But their prices were in our price range.
十分な知識を持ってようやくブレットに伝えることができたのですが、彼は気にしないと言ってくれました。彼は私の末尾が時折ないことに気がついていたようなのですが、それでも私のことをきれいだと思ってくれていました。彼のその言葉を聞いて私はとても安心し、また励ましてくれたことがとても嬉しかったです。私は治療をする決心をしましたが、それは簡単ではありませんでした。引き続き私はその症状に悩まされていましたのです。また、すみません。悩まされていたのです。結婚した初めの年にブレッドは私にカウンセリングを勧めました。考えてもいなかったことですが、試してみようと思い、カウンセリングを持ち、かつ金銭的に理解のある教会を探しました。その時私たちには一般的なカウンセリングを受ける余裕がなかったんです。その教会は私たちの支払い可能な額で受けてくれました。
So I started meeting with this girl named Gabrielle. I opened up to her right away because I was like, I want to figure this out as fast as possible. In our third session, she told me she had to tell me something. She told me that she has never had someone with trick come into her office. Then she told me that a week after I came in, another girl my same age, who also had problems with her mother growing up, had come into her office with trick and only the minor version where you pull out your eyelashes. I couldn't believe her. She said, would you like to meet her at your next session? And I was like, of course. I left that session crying because I knew God's hand was in this.
ガブリエルという女性は私の担当にありました。私はできるだけ早く完治したかったので、彼女に対しすぐ心を開きました。3回目の面談の時に、彼女は過去一度も抜毛症のカウンセリングをしたことはないと私に告げました。ですが、その次の週の面談で、彼女はある女の子の話をしたのです。その子も小さい頃から母親と確執があり、抜毛症を抱えていて、しかも私と同じ稀なまつげのタイプだというのです。私は信じられませんでした。ガブリエルはその子と会ってみるかと尋ねたので、私はもちろんと答えましたが、その後はひたすら泣いてしまいました。神様が導いてくださったことが分かったからです。
The next week, I met the other girl, and she introduced herself. Her name was Heather, too. God is huge, but he took the time to help little me. He gave me someone that struggled with the same thing I do to talk to. It was an amazing feeling, and I knew I had to share the story with others. I knew in that moment that God truly cares for each one of us and will take the time to take care of us. And the more I thought about God's hand in my life, the more I realized how much he has blessed me.
翌週、私はその女の子と会いました。なんとその子の名前はヘザーだったのです。神様はとても偉大ですが、ちっぽけな私のために手を差し伸べてくださいました。神様は私と同じ症状で悩んでいる人を語り合わせるために使わせてくださったのです。それは素晴らしい出来事であり、これを皆さんとは勝ち合いたいと思いました。その時、神様は本当に私たちそれぞれに気をかけてくださり、導いてくださっているのが分かりました。私の人生が神様の御手にあると感じれば感じるほど、神様が私を祝福してくださっていることに気がつきました。
God has put so many people in my life to teach me and encourage me. He gave me my mom, who was strong and taught me how to think for myself and to love God. He gave me a dad who taught me how to be a forgiving person.He gave me a younger sister that taught me to laugh. He gave me grandparents that taught me how to serve. He gave me a best friend who challenged me spiritually and continues to do that in our marriage. He keeps blessing me with relationship after relationship to help me become more like Jesus. When I have those days where I am sad, I remind myself that God truly loves me and he has blessed my life in many ways.
神様は実にたくさんの人を私に教えたり励ますために使わせてくださいました。神様は 強い母を通して自分自身を見つめ、いかに神様を愛するか教えてくださいました。父を通していかに人を許すか教えてくださいました。妹を通して笑うことを教えてくださいました。祖父母を通していかに人に仕えるかを教えてくださいました。親友を通して霊的に成長することと、婚姻生活においてもそれを継続させることを教えてくださいました。神様は人との関わりを用いて私がイエスに近づけるように導かれました。今とても悲しかった頃を思い出すと、神様は本当に私を愛してくださり、さまざまな方法で私に恵みを授けてくださっていたように思うのです。
Thank you.